その他、最初にお伝えしましたグループ全体でコストを下げて1人当たりの経費を少なくしていくということがグループ経営には可能です。というよりもグループ経営だからこそ可能になります。その着眼点の例が資料の括弧5になります。採用であったり、スタッフの育成、そして技巧材料の仕入れという観点で、コストが最小化するような仕組みを作って運用していきます。これもアイデア次第でですね、いろんなパターンが作ることができます。しかし何度も繰り返していますが、最も重要なのは括弧1のビジョンと収支の共有です。先ほど申しましたように、あらりの給与制度にしても、このビジョンと収支の共有がしっかりとあって、そこから次にあらり教育があって、最後にあらり制度の教育切り替えに行くというステップを踏んでるからうまくいくわけで、いきなり次の8月にあらり給与制度に分院長は変更していきますというように伝えてみたところで、皆さんがお察しの通り、グループ内は混乱し分裂していくということもあり得ます。そしてこのビジョンと収支の共有、これは最低1年に1回は見直しをしてみてください。ミッションというのは基本変わりませんが、ビジョンというのは時の経過ともに変わってきますので、これをですね、グループ内で見直していくということは重要です。そしてこのビジョンの中から見出した共通したテーマをですね、設定して3ヶ月に1回ぐらいは最低ですね、部員長同士で議論し合うという場をですね、設けることによって、お互いにですね、深いところで眠っている考えを表面化して共有していくことができます。例えば私のクライアントの事例で言いますと、どんなテーマを設定するかというと、より予防がですね、根付いていくために、これから必要なことはどんなことだろうか。もしくは、モチベーションの高いスタッフとそうでないスタッフの育成はどうあるべきなのか。とか、優秀なドクター、一緒に仕事をしていきたいドクターを集めやすくするためには、どういった仕組みが必要なのか。ということをですね、議論していきます。これがあるからこそですね、仕組みが柔軟に機能していくわけです。